第一サムエルの13章。一節と二節を読みします。お読みしてから一言祈ります。第一サムエルの13章。サウルは30歳で王となり、12年間イスラエルの王であった。サウルはイスラエルから3000人を選んだ。2000人はサウルと共にミクマスとベテルの山地におり、1000人はヨナタンと共にベニヤミンのギブアにいた。残りの民はそれぞれ自分の天幕に返した。一言祈ります。天の父さん、今日もどうぞここにある、テキストを通して、私たちにあなたが語ろうとしておられることをお語りください。どうかそれを理解することができますように、私たち一人一人をあなたがお助けください。一人一人にあなたが分かってほしいこと、伝えたいこと、あるはずですからでしょう。どうぞあなたが聖霊によって私たちの心を開き、またあなたにその目を向けて、耳を開いて、あなたの言葉を聞くことができますように、どうかお助けください。これを分かち合う、私にもどうぞあなたが力を与えて、あなたの言葉によって、これを語ることができますように、ちょっとどうぞ助けてください。今日皆が、あなたが語ろうとしておられることを聞くことができますように、毎日の生活に持ち帰っていけますように、ちょっとどうぞお助けください。お願いイエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。一説によると、サウルは30歳で王となって、12年間イスラエルの王だったというふうに書いてあります。でも、あんまり本当じゃないんです。下の方を見てみると、サウルは30歳で王となりて、30歳っていうのは、推定による補足って書いてあります。なんでそんなことするんですかね。別にいいじゃないですか。書かなくて、推定しなくて、書いてないんだったら。で、ちなみに、口語訳も30歳で王となったというふうに書いてあります。で、もう一つ、新共同訳っていうのは日本語にあるんですけど、それだと、1年でイスラエル全体の王となったと書いてあります。英語の聖書を見てみると、サウルはその1年、イスラエルを治めたというふうに、そのまま直訳するとそう書いてあります。ちなみにヘブライ語もそれにあります。1年って書いてあります。そして12年間、イスラエルの王であった。で、それも下の方を見てみると、12年間の10っていうのは、この30歳で王となったというふうに書いてあるから、それをまた補足するために補足したみたいな。それもよくわからないですよ、私は。なんでそんなことするか。でも、ヘブライ語では、英語でもそうですけど、2年間ってちゃんと書いてあるんですよ。そしたら2年間でいいのにね。よくわからないんです。でも、おそらく、確かにサウルはその2年以上王座にはいたんですよ。退けられたんですけどね。自分はその王様だとかって言って、ダビデがその後立ちますけど、サウルの後にね。その後、ダビデを認めなかったんですよ。だからしばらく彼はいました。その王座にはね。それも足してあるのかもしれません。さっきの新共同訳だと、2年経った時ってなってて、英語でもそのように2年経った時っていう風になってます。で、まあ、12年、まあ、だったとしても、まあ、原文にもうちょっと忠実に訳すと、イスラエルで王となって2年経った後、で、2節。サウルは自分の軍隊を組織します。今までイスラエルという国には、軍隊はありませんでした。で、何か敵が攻めてくるときに、これまでね、勇士が集まって、そして敵と戦ったんですよ。何千人とか何万人とか何々族から何千人、何々族から何千人とかって集まってきたんですよ。でも、今回は、サウルが、まあ、王様として、常備軍っていうか、常に、自分の周りにいる、軍隊を組織したんです。で、それが、イスラエルから3000人を選んだと書いてあります。で、3000人のうちの2000人は、自分のサウルと共に。で、1000人は、ヨナタンと共にって書いてあります。ヨナタンっていうのは、サウル王の息子です。聖書の中で、間違いを犯さない、その人の間違いが書いてない、少ない人の一人です。ダビデよりも、いい人です。神に対しての、姿勢とか、彼の生き方っていうのを見てみると、ダビデよりも優れてるような感じがします。それだけを言うとね。3節、ヨナタン。ヨナタンは、ゲバにいたペリシテ人の守備隊長を撃ち殺した。ペリシテ人はこれを聞いた。サウルは国中に角笛を吹き鳴らし、ヘブル人を聞けと言わせた。イスラエル人は皆、 サウルがペリシテ人の守備隊長を討ち、イスラエルがペリシテ人の恨みを買ったということを聞いた。こうして民はギルガルのサウルのもとに集合した。で、ヨナタンがペリシテ人のそのゲバにいる守備隊長を撃ち殺したんですね。そしたらペリシテ人が怒りました。まあ当然です。そして、ごめんなさい。そしてイスラエルがそのペリシテ人の恨みを買ったんですね。こいつらなんてことしてくれるって。今まではイスラエルとそのペリシテ人っていうのはなんとなく共存してたんですよ。なんとなく一緒にいたんですよ。本当はイスラエルが占領しないといけない土地ですよ。神から与えられた。イスラエルのものとして神が与えた土地なんですけど、でもなんとなくこの力加減でこれ以上行くとペリシテ人から攻められるから、もうこれ以上は攻めないでおこうって。なんとなくでその共存してたんですよ。そのバランスをこともあろうに、ヨナタンが崩したんです。ヨナタンは、さて問題です。ヨナタンはいいことをしたんでしょうか？それとも悪いことをしたんでしょうか？皆さんならどう考えますか？テレレレレレレレレレレレ。原平さんにとか懐かしいですね、なんかね。言ってみればその蜂の巣をつついたようなことをしたんですね。そのままにしておけば何の問題もなかったんですよ。触らぬ神にたたりなし。そうじゃないって言ってますね。その通りですよ。神はイスラエルに与えたその約束の地の全土を征服して住んでほしいと願ってたんです。明らかにそれは。だから神の目からしてそこに住んでいるペリシテ人を追い出すっていう。なんで、その神が与えた土地に、私たちに、イスラエルに与えた土地に、あんたら住んどんねんって。それで、ヨナタンは、お父さんからもらったね、その千人の軍隊を連れて、それで攻略したんですよ。ゲバを。そしてそこの守備隊長一番その偉いやつを撃ったんですよ。それはいいことです。で、もしかすると、当たり障りなく普通に生活した人、していた人、したい人たちにとっては悪いことかもしれません。なんでわざわざそんなことすんだよって。神がそれを願ってるって知ってるよって。でもめんどくさいことになっちゃうじゃねえかって。私たちの毎日もそうですよ。神に従いたいという領域はたくさんあるんですよ。そして何が正しいことかっていうのも知ってるんですよ。でもこれをすると、周りからなんか、この今までうまーくこうね、保ってたそのバランスが崩れるみたいな。ちょっとこれやりすぎになっちゃって、なんか、クリスチャンじゃない人たちからこういう風に言われちゃうんじゃないのかなとかって言って、そんなめんどくさいことしないでおこうとかと思うんです。まぁ、ちょっとここぐらいは合わせてもいいじゃないかとかって言って、その妥協するんです、罪。神は望んでないんですよ。人と平和を保つというのは、神から言われていることです。でも罪を犯して平和を保てと言ってないです。向こうの土俵に乗るんではなく、こっちの土俵に乗ってもらうんです。で、愛は失礼なことを言ったりやったりしないとも書いてありますから、私たちはその愛を失ってはいけないですよ。相手がどんなんであっても、私はその人に対するその愛とか、その礼節っていうのは、当たり前のことっていうのは保つ必要は絶対にありますよ、それは。でもだからといって、罪を犯していいわけではないんですよ。ヨナタンがペリシテ人のその守備隊長を撃って、ボタンを押したんですよ。ピンって。そして、ペリシテ人が怒ったんですよ。うわーって。で、そういう中、サウルは、角笛を吹き鳴らして、ブオーブオーって。みんな聞け、イスラエルを聞けって。それで、なんて言ったかっていうと、4節を読んでみると、サウルがペリシテ人の守備隊長を撃ち殺したってなってるんですよ。おーい。おーい。お茶。おっちゃん自分の息子じゃないんですか？サウルではなくて、ヨナタンでしょ？この守備隊長を撃ったのは。サウルは、そうやってその自分の名声とか、自分は素晴らしいって言われたい、その衝動に弱い人なんですね。ダビデが、その神に祝福されて、後、戦場に出ていきますよ。そしたら、その戦場から帰ってくるときに、サウルは千を撃ったって。でもダビデは万を撃ったって言うんです で、そうやってその女性たちが歌っているのを聞いて、サウルは気分を害したんです。自分よりもサウルの方がすげえって言ってるって。で、自分よりもすごいっていう人にその勘弁ならないんですよ。自分の息子でさえ。で、自分の息子の手柄を自分の手柄にしたんですよ。サウルが撃ったって。サウルは民からのこの称賛が欲しいんです。それが生きがいなんですよ。でもその欲求は私にもあります。すげえって言われたい。すごいって言われたいっていう欲求は常にあります。本当は自分がやってないのに、教会全体でやってるのに、もしくは神がやってるのに、私は牧師だからとかつって、なんかスポットライトに当たりやすいんです。もしあそこの教会の牧師はとかって言われたら、何ってこと、そう、私かみたいな。言いたくなる。わかりますよ、その衝動はね。でも素晴らしいって言われたら、私は神を指さないといけないんですよ。神が素晴らしいんだって、私が素晴らしいんじゃないって。私自分のこと知ってますもん。私に愛がある。少しでも皆さんに私が愛がある人だっていうふうに少しでも思ってるんだったら、それは私の愛じゃないですよ。私を通して神がその流してくださった、神が与えてくださった愛がちょろって漏れてるんですよ。それが皆さんに言ってるんですよ、ありがたいことに。私にそんな愛ないですから。声を大にしていますよ。人を許したり、人の成長のために自分がその忍耐したりするような、そんな愛は私にないんですよ。自分にその悪いことを言ってくる人に対して、もう神に期待して、神に会って忍耐して、この人を愛して、本当にこの人がその本当のことを知れますようにって。神に対して祈るなんて、そんな愛ないんですよ、私。もし私がそんなことをしてるというふうに皆さんが思ってて実際にそれをしてるとしたら、それは神ですよ。神が私にその愛や必要なものを全部与えてくださってるので、私からその溢れているものは、その神から、神がくださったものなんです。私じゃないです。私が皆さんをその養って、神の愛で愛する。教会が立て上がっていく。それは私の力じゃないですよ。神ですよ。この教会がどんなに大きくなったとしても。ちっちゃくはなり得ますよ。私が頑張ったらね。でもこれからその本当にそのイエス・キリストを信じる人たちが増え、この久米島で増えていって、もうここに入りきれないぐらいの人たちがその出てくるっていうのは、もうそれは神ですよ。私がどんなに雄弁に語ってもそれは起こり得ないですよ。私がどんなにその素晴らしいキャラクターだったとしても。人がその自分の今までの生き方を捨てて、私イエス・キリストを愛して、イエス・キリストに従っていきますという人たちが生まれるはずないですもん。自分自身のそのイエス・キリストを信じるっていうことを通しても、そうですよ。あれ、神が本当に奇跡として私に与えてくださらなければ。イエス・キリストのことなんか私分かり得なかったんですもん。もし私たちが、なすべきことを全部してしまったら、イエス・キリストはこう言いなさいって言いました。私は役に立たないしもべです。なすべきことをしたまでです。いいですね。いろいろ人は言ってきますよ。うわぁ、素晴らしいですね。これできてすごいですね。これもあってすごいですね。あれもすごいですね。そのために私は役に立たないしもべです。私はなすべきことをしただけです。それ以上は神にあります。サウルは自分の手柄を欲しがったんですよ。そしてそれはもう罠になったんですよ。自分は王様だっていう。少し前まで、牛追ってたのにね。あの素朴なサウルはどこに行っちゃったんですかね。自分の前に2000人の精鋭がいるんですよ。まあ3000人というか。そして民は、ギルガルのサウルのもとに集合します。さあどうしようって。5節。ペリシテ人もイスラエル人と戦うために集まった。戦車3万、騎兵6千。それに海辺の砂のように多い民であった。彼らは登ってきて、ベテアベンの東、ミクマスに陣を敷いた。ありえないですよ。イスラエルのその常備軍って3000人ですよ。3000人に対して戦車3万って意味わかんないですよ。騎兵6000ですよ。3000に対して3万って。もうそれだけで30倍でしょ。あ、3000って1000倍か。さあ、ごめんなさい、10倍ですね。10倍。で、騎兵6000。3000人に対して2倍ですよ、それだけで。そんだけのその戦力で来られたら、戦車と騎兵だけでもそんなんなのに、 それ歩兵というか、それは海辺の砂のように多い民ってもう数え切れないんですよ。それ以上ですよ、だから。6節、イスラエルの人々は民がひどく圧迫されて自分たちが危険なのを見た。そこで洞穴や奥まったところ、岩間、地下室、水溜の中に隠れた。またあるヘブル人はヨルダン川を渡ってガドとギルアデの地へ行った。サウルはなおギルガルに留まり、民は皆震えながら彼に従っていた。イスラエルの人々は恐れて逃げ隠れたんです。そのひどく圧迫され始めたんですね、この大きな軍勢に。大軍勢ですよ。で、自分たちに危険が迫ってるのを見て、隠れ場を探したんですよ。洞穴に行ったり、奥まったところや岩間や、地下室や水溜めの中に隠れたんです。ある人々は、そのヨルダン川の向こう側、今のヨルダンがあるところですね、国。ガドとギルアデの地に逃げてった。サウルに従ってた人々も恐怖で怯えていた。敵が攻めてきた時に彼ら最初何て言ったんですか？私たちには王が必要だって言ったんです。その王が私たちを敵から助け、それを救ってくださるって。サムエル、あんたじゃないって、その預言者。神は別に必要ないって。こんな困ってる時に。私たちが必要なのは王だって言った。それで神はその王を立てたんですよ。サウルを。であるにもかかわらずペリシテ人が今度攻めてきたら、わーとかって言って逃げてるんですよ。サウルと一緒にいる2000人のその精鋭たちももう怖いんですよ。どうしていいかわかんないよって。王が助けてくれるというあの勇ましい宣言はどこに行ったんですか？そもそも別に王が救ってくれるって思ってないんですよ。ただそのイメージが欲しかったんですよ。自分たちの。王様っていう。他の国みたいにそういう風にしたら自分たちが強くなるって勘違いしてたんです。思ってたんですよ。最初から何にも信じてないんですよ、彼ら。何も期待してないんです。だからこうやってその敵が攻めてきた時に、わーとかってなるんですよ。イエス・キリストを信じたその瞬間から、私たちも戦いの中にあるって知ってますか？開けなくていいですけど、新約聖書のエペソというところがあります。エペソの6章の12節にこうあります。私たちの格闘は、血肉に対するものではなく、だから人になんか戦うとかそんなんじゃないですよ。どっかになんか爆弾仕掛けるとか、ミサイル作るとかそんなんじゃないですからね。血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。私たちの敵は、私たちの肉、神に従うとかそんなん関係ない。自分がやりたいことやりたい。自分が思うようにやりたい。それが肉です。その私たちの肉、またその肉を、ごめんなさい。私たちの敵は私たちの肉をこの刺激して、肉が刺激されるとどうなるかというと、やれやれってなるんですよ。刺激されて。そして、それを、その神とか関係あるか、自分のやりたいようにやるんだっていうのが励まされて、刺激されて、それを行うと、結果として何が生まれるかというと、罪が生まれるんですよ。神が願ってないことを私たちはするんですよ。人に対してもそうですよ。人に対してその愛するっていうのも自分の感情でやるんですよ。自分の手の中で自分が思ってるようにその動いている限りにおいて、この人のことは良くしてやろう。ちょっとでも1ミリでもそこから外れたら怒るからな、みたいな。そんな感じです。私たちのその肉のね、その反応っていうのは。なんか大人だから、ちょっとなんかオブラートにこう包んで、その1ミリでめってるっていうのが、そのもっと優しくなってるだけなんですよ。ちょっとなんか、あの、優しい、こう、笑みをたたえ見ながら、心の中ではこれやろうとかって思ってるのに、あ、大丈夫ですよとかって言っちゃうんですよ。そういう罪、許せない思いとか、失礼なことをすぐにもう言っちゃって、あいつ傷つけてやれとかって思ってしまう思いとか、行為じゃないですよ。思いですよ。それを大いに励ましてくれるんですよ。悪魔っていうのは本当にいて。あまり、そのことを、信じられないんだったら、このことを話してあげます。皆さんテレビ好きですか？好きな人も嫌いな人もいますね。私テレビ、まあどちらかというと好きな方です。永遠と見れるタイプです。宣伝のが来たら次に行って、宣伝が来たら次に行ってみたいな感じ。ずーっとダーって見ていることはできます。じゃなくても映画とかやったらもう一日中見れる人です。テレビで見るのは何の苦労もしないんです 何時間だって見ていられるんですよ。でもそれ決して祈ろうって思ったらめっちゃ戦うんですよ。うーんって。これを見てからにしようとかって。また1時間過ぎて。1分祈るのにどれだけ戦うと思います？ 1 時間テレビ見るのは何の苦労もないんですよ。聖書の一節を読もうとするとめっちゃ辛いのに、テレビ2時間、3時間とか、映画3時間ものとか見ても全然平気なんです。何なんですか？神に従おうとする瞬間、戦いが始まるんです。ヨナタンがゲバにいたペリシテ人の守備隊長をやっつけたら、ペリシテ人がグオーって来たように、私たちのその霊の中において、神に従うぞって、神に従おうとして一歩踏み出そうとして足を上げた瞬間、悪魔はいるんですよ。そうさせないようにいろんなそのプレッシャーを使って、もうこの上げた足を下ろさせるんですよ。一歩進まないように、やめろーって。でね、わかりやすいように悪魔がピコーンってこう出てきて、へいへいへいへい、やめろやめろとかって言ってくれたらめっちゃ楽ですよ。あ、悪魔だとかって言って、そうやってなんかわかりやすいから。でもわかりにくいんですよ。それをやらないことがあたかも本当に正しいように思えるんですよ。だって今電話の途中だしなぁとか。あ、だって、あ、その電話もよくかかってきますよ、祈ろうと思うと。あ、その人がその、悪魔に疲れてるとか、そんな話じゃないですよ。でも、後ででもいいわけじゃないですか。死なないから多分その人。その電話取らなくても。でも、やたら電話が鳴ったりするんですよ。メールが鳴ったりするんですよ。だから電話消した方がいいですよ、本当に祈ろうと思ったら。ピンポーンとか人が来たりするんです。もうすべてのいろんなものを使って神に従うことをやめさせようとするんです。悪魔いるんですよ、本当に。自分の感情も使いますよ。こんなところで、その、ごめんとか、こっちが許そうものなら、相手が突き上がってくるとかっていう、そういうなんか、相手のせいにするんですよ。自分が神に従わないこと。こっちが許そうもんなら、相手がもっと悪くなるみたいなこと言って、こいつが悪くなるから、こいつのせいで、だからやらないんだとかって言って、その神に従わなくする。この心のこのわさわさ加減っていうのは、半端ないんですよ。戦いはあるんですよ。何時間も、ネットを閲覧できるの、ネットサーフィン、何時間でもできるの。Facebook とか見て、別にどうでもいい投稿とか見て、動画とか見て、はぁはぁとかって笑っていられるのに。1時間のメッセージとか、聞こうとしないんですよ。その時間の半分あったらメッセージ聞けたのになっていう時何度もあります、私。愚かなことに。負けてるんですよ。そうやって。私たちは常に戦いの中にあるんですよ。覚えておいてください。イエス・キリストを信じたその瞬間から始まるんですよ。神に従うという。しかもその敵は大軍勢に見えるんですよ。戦車3万。騎兵6千。そして、歩兵は海辺の砂のように多いって。あ、こんなん勝ち目ないわって。じゃあこのまま負けた方が楽だって。あ、前みたいにちょっと良いバランスを保ってね、共存しようとかって思っちゃうんですよ。もうこれ以上やったら大変だからとか。神に戦っていただくしか方法はないですよ、かつ。でも逆に言うと、神が戦ってくださったら 100% 間違いなく勝つんですよ。その欲求に、神に従いたくないっていう。その電話も取らなくて済むし、テレビも消せるんです。私たちも戦いの中にあります。8節から行こう。サウルは罪を犯します。聖書を少し知ってる人には知ってると思います。これが原因で、彼はその王座から退けられます。サウルはサムエルが定めた日によって7日間待ったが、サムエルがギルガルに来なかった。それで民は彼から離れて、散っていこうとした。そこでサウルは、全焼の生贄と和解の生贄を私のところに持ってきなさいと言った。こうして彼は全焼の生贄を捧げた。ちょうど彼が全焼の生贄を捧げ終わった時、サムエルがやってきた。サウルは彼を迎えに出て挨拶した。サウルは言った。あなたは何ということをしたのか。サウルは答えた。民が私から離れ去っていこうとし、またあなたも定められた日にお見えにならず、ペリシテ人がミクマスに集まったのを見たからです。今にもペリシテ人がギルガルの私のところに下ってこようとしているのに、私はまだ主に嘆願していないと考え、 思い切って全焼の生贄を捧げたのです。サムエルはサウルに7日間の日を定めて、ギルガルに下りなさいって言いました。で、私を待ちなさいって。第一サムエルの10章の8節に書いてあります。で、それは全焼の生贄と和解の生贄を捧げるためだって。11章を見てみると、14節と15節で、そのサムエルがギルガルでサウルのために生贄を捧げているところもあるんですよ。だこれが10章で言われたので、今回は別なのか。でも、おそらく、その10章で言われていること、つまり、ギルガで7日間私を待つようにって言ったのは、この今読んでる13章のことだと思います。サウルはサムエルを待ってたんだけども、サムエルが来なかった。サムエルというのは、裁き司で、また預言者ですから。サムエルが来ないというのは、来ないと、生贄を捧げることができないし。そしたら、その、サムエルの王様という王位に、このクエスチョンがつくんですよ。はてなが。大丈夫なのこの人。それで民は、あれあれ？サウルってもしかして偽物？みたいな感じになって、民から、サウルから離れ散っていこうとした。離れ去っていこうとした。そんな中、サウルはサムエルを信頼して忍耐することができなかったんです。それで何をしたかというと、自分で全焼の生贄を捧げたんです。また、和解の生贄もね、二つ持ってきなさいって言って、全焼の生贄を捧げました。これがどういう罪かというと、越権行為です。神は王と祭司を一緒にしないんです。政権分離というか。おかしくなるの分かってるから。サウルは王様であって、生贄を捧げるのは祭司の仕事です。役割です。ここで言うと、サムエルがそうです。サムエルが捧げるって言ったんですよ。でもサウルが自分でやっちゃったんですよ。もう少し先に行くと、第二列王記っていうのがあります。で、そこに26章に書いてあるんですけど、ウジヤっていう王様がいます。ウジヤ。この人は、その、神殿で香を焚こうとしたんです。香。香っていうのは、お香の香ですよ。香を焚くのは、祭司の役割です。だから祭司が止めたんですよ。あなたの役割じゃないですって。あなた王様だけども、これは私たち祭司に与えられている神からの役割なので、あなたがやってはいけません。で、ウジヤ王はムカつくんですよ、それを聞いて。うるせえです。私は王様だぞ。祭司ごときがあって。でも祭司っていうのは、王様もそうですけど、神が選んで任命した人たちですよ。王様もそうですよ。で、その任命されたことに対して、任命された人は私たちもそうなんですけど、責任を負ってるんですよ。それをどうするかっていう。私たちは行って、身を結び、その身を残すって。そのために、キリストの皆によって祈り、神から必要なものを与えてもらうって。身っていうのは愛ですよ。私たちは自分から言って愛するということを、そのことに任命されてるんです。で、このウジヤ王はどうなったかというと、自分でその無理やり、その祭司たちが言われてるのを聞かないで、こう焚いたんです。そしたら、神が彼を撃って、その額に雷病ができたんです。そしてその王様は隔離されたんです。その生きてる間。その王様という、暗いから退かないといけなくなったんです。サムエルはそういう越権行為をしたんです。サウルはサムエルを待っても来なくて、そうこうしているうちにその自分の民が自分から離れていきそうになってて、もうこれは無理だ、もう待てないとかって自分でやったんです。自分は思い切ってとかって言ってますけど。ちょうど全焼の生贄を捧げ終わった時、サムエルは約束通りに来たんです。サウルが考えていたタイミングでは来なかったかもしれないけど、ちゃんと時間に間に合わせて、時間とかその日のうちにサムエルは来たんです。全焼の生贄を捧げるのにどのくらいかかるかわかんないです。多分小1時間かな。サウルが小1時間、あともうちょっとだけ待ってれば、すべて違う話になったんです。すべてはその良い方向に行ってたはずなんです。ヨナタン覚えてますか？彼の息子ですよ。彼の息子は本当にその神に対しても人に対しても誠実を尽くす人ですよ。サウルのその後に王様になるにふさわしいものですよ。でも終わったんですよ、ここで。サムエルが来た時に10節を読んでみると、 サウルは彼を迎えに出て挨拶したと書いてあります。悪びれもせず。ああ、どうもどうも、みたいな感じ。でもそれだけじゃないですよ。それ以上のことをやってます。で原文を見てみると、ヘブライ語の。どちらかというと、こういう訳になります。サウルは、彼、サムエルよ。サムエルです。サウルは、サムエルを祝福するために出迎えた。そういうニュアンスです。おっとおっとおっと。どっちがどっちを祝福するんだって話です。サムエルの方ですよ。祝福するのは。神が使わした預言者として、神が立てた王を祝福するんですよ。逆じゃないですよ。でもここでその自分はもう、ちょっと、祭司っぽくなっちゃってるんですよ。勘違いしてるんですよ。舞い上がってるというか。舞い上がるとわけわかんないことしますよ。私たちもそうですけど。なんか神がなんか不思議なことをしてくださったとか、人が癒されたとか、でそういう時になんか舞い上がっちゃったりする時あるんですよ。わーとかって。で、いつものこのテンションというか、それを保てないというか、今、いつもやってること以上のことをなんかこうパフォーマンスしたくなる時ってあるんですよ。気をつけないといけないですよ。私たちに与えられてる部っていうのは決まってるから。サムエルは、あなたは何ということをしたんだ。あなたは何ということをしたのか。あなたは何をしてしまったのか。何を聞いてるんですか。この質問で。何をしたか聞いてるんですよ。何を。What? 何。だから答えとしては、これをしましたというのが答えですよ。サムエルは何をしたのかって聞いたんですよ。なぜかというと、サウルがしたことは、したこと自体が罪だからです。サウルが、そのサムエルが言ったこと、つまり神が言ったことに聞き従わなかったからです。待たなかっただけでなくて、自分で生贄を捧げたというその謁見行為を、あなたこんなことしたんかって、何をしたんだって。私はあなたを待つことができませんでした。そしてこともあろうに、私はあなたがすべきであった、生贄を捧げるということまでしてしまいました。が答えですよ、本来。サムエルが聞いた、その質問に対して。なぜって聞いてないんですよ。なぜそんなことしたのだって。だってなぜって聞いても意味ないからです。どんな罪にも正当な理由っていうのはないです。罪は罪だから。罪を犯していい正当な理由っていうのはそれは矛盾します。ないんですよ。人を憎んでいい、人を許さないでいい理由、そんなものないですよ。神の前に。自分にはいくらでも立てられるでしょう、そんな理由は。でも神は、最初から最後まで、徹頭徹尾。愛しなさいなんて。それをしない理由っていうのは、一つもないんですよ。だからなぜ、そんなことをしたんだと聞かなかったんですよ。サウルは、ごめんなさいしましたか?サウルは四つのことを言いました。一つ目。民が私から離れて行こうとしたんです。言い訳ですね。なぜしたかということを言ってるんです。別に聞きたくないのに、サムエルは。二つ目。あなたも定められた日に来なかったじゃないですか。いや、来てるから。あんたが悪い。三つ目。ペリシテ人がミクマスに集まったのを見たんです。敵がそこまで来てるから、もう一秒も猶予ないですよ。状況のせいにした。四つ目。敵が攻めて来ようとしてるのにまだ主に嘆願してないと考えて思い切ってやりました。神にお願いしないと。神に従うことをしておかないと、神にこのね、やっとかないとまずいでしょと。私は神にその従うために、神に嘆願するために、神にお願いするために私はこれをやったんです。神を出しにしたんです。言い訳。民が悪い。あなたが悪い。ペリシテ人が悪い。神にこれをやる必要があったから。それが、サウルが言った四つの言い訳です。神のためにこれこれをしたんだって。また神のためにこれこれをしなかったんだって言いたいんですよ。私たちも。このことで神は喜びませんよ。こんな私のことを神は、だからこれをしてから、あれをしてから、こうしてから。そのままで来なさいって言ってるんじゃないですか。神の前に立つにふさわしくなってから出るんだったら一生出ていけないんですよ。永遠に。だからイエス・キリストが、そのままで出ていけるように私たちが。十字架で死んでくださったんじゃないんですか?許せない思いや、人を憎んでしまう思いや、神に従えないその思いそのまんまで神の前に来ていいよって言ってくださってるんじゃないですか? 今は恵みの時ですよ。神は許そうとしてるんです。許したいから来なさいって言ってるんです。私と関係をつけようって。あなたのことを祝福したいんですよ、神は。責めるんじゃなくて。もちろん、ある意味責めもしますよ。これは罪だよって。でも、悔い改めを進めるんですよ。そしたら私はあなたのことを祝福できるからって。許しなさいって。私も許すよって。あなたが許されるのは、私が許されるのは、何か正しいからじゃないんですよ。資格があるからでもないですよ。当然そうされるべきものだからじゃないですよ。それにもかかわらず神は私を許すんです。あなたを許すんです。それと同じように、そういう資格や、そういう許されて当然みたいなことをしない人も、神が私を、あなたを許したように、許しなさいって言うんですよ、神は。神のためにこんなことをしたんだって、神が神のためにこういうことをしないんだ。神は喜ばないんですよ。自分は喜びますよ。でも神は喜ばないんですよ。サムエルは、そのサウルに対してこう言います。13節。サムエルはサウルに言った。あなたは愚かなことをしたものだ。あなたの神、主が命じた命令を守らなかった。主は今、イスラエルにあなたの王国を永遠に確立されたであろうに。今は、あなたの王国は立たない。主はご自分の心にかなう人を求め、主はその人をご自分の民の君主に任命しておられる。あなたが主の命じたことを守らなかったから。こうしてサムエルは立ってギルガルからベニヤミンのギブアへ登っていった。サムエルはサウルに対して、あなたは愚かなことをしたって。聖書でいうその愚かっていうのは、神の前に愚か、つまりその、あなたは罪を犯したって言ってる。愚かっていうのは罪を免れない。罰を免れる方法を知らないから愚かなんです。あなたは愚かなことをしたって。あなたは神、主の命令を守らなかった。神が定めた境界線をその超えたし、神が決めたその善悪の境界線も超えたねって。だからあなたの王国は立たないって。もし神に従っていればあなたの王国を永遠に神が確立されたであろうに。でももうあなたの王国は立たない。ノーチャンスだって。もうチャンスはないよ。なぜですか？なぜそう言われたんですか？サウルが、神の心にかなわなかったからです。第二歴代史の16章の9節。主はその恩命をもってあまねく全地を見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に御力を表してくださるのです。神はその恩命をもってあまねく全地を見渡し、その心がご自分、神と全く一つになっている人々に御力を表してくださる。神の心にかなう人なんているんですか？あなたは叶いますか？叶わないの？クリスチャンなのに？アサという王様がいました。アサという王様は、王様になって間もない頃、敵に攻められました。自分たちよりも2倍ぐらいの多い敵に。エチオピアからの軍勢ですね、クシュの。それで彼が何をしたかというと、民のみんな見てる目の前で、自分の弱さを認めたんですよ。私には何もできませんって。私のこの軍勢に対してその戦うことなんて私には絶対できませんって。民の前で言ったんですよ。私にはできないって。でも神よって、私はあなたを信頼しますって。あなたに信頼して、私は戦いに出ますって言ったんですよ。実際に陣を敷いたんですよ。実際に戦いをその始めたんです。そしたら彼らがその矛と矛をその交える前に神が敵の軍勢を撃ったんですよ。そして大勝利ですよ。朝は自分の弱さを認めたんですよ。そして神に頼ったんですよ。だから神はその道からを表したんです。その心がご自分と全く一つになっている人々に道からを表すって。私にはできないけども神にはできるんだ。だからその神に信頼して私は一歩踏み出すぞって。それが神の御心にかなうものですよ。だから皆さんを通して不思議なことが起こるんじゃないんですか？人を許せたり、人を愛せたり、忍耐することができたり、また神に従おうという思いが与えられて、テレビを消すことができたり、それはその神と私とあなたと、まあ私は関係ないね。 神とあなたと、その心が一つになったからじゃないんですか、その瞬間。そしてその瞬間、神が勝利を与えてくださるんですよ。日常のその真ん中で、神が与えるその勝利っていうのを得ることができるんですよ。朝は、その王様は、自分の願いではなくて、神の願いを実現しようとしたんです。ちなみに、晩年、彼は自分の力に頼ります。そしてものすごく苦くなるんですよ。自分の力に頼って、その敵を、その、政略とかでね、やっつけたんですよ。そしたら預言者が来たんですよ。朝のもとに。それでさっきのセリフを言ったんですよ。あなたは愚かなことをしたって。神に頼らないで人を頼りにしたって。神は、その恩命をもって、あまねく全地を見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に、道からを表してくださるって。でもあなたは今回、愚かなことをしたって。サウルの後、ダビデという王様が、ダビデが現れて王様になります。立てられます。ご自分の心にかなう、つまり神の心にかなう人として王様となります。なぜかというと、この、14節に、あなたの王国は立たないと。主はご自分の心にかなう人を求め、主はその人をご自分の民の君主に任命しておられるって書いてあるから。ダビデが選ばれるんですよ。ダビデは神の心にかなってるんですよ。でも覚えてますか？ダビデはバテシバのとのその罪を犯したんです。人の奥さんを取って妊娠させて、それでそれがバレないように、その夫ウリアさんは前線にいたんですけど、呼び戻したんです。それでウリアさんに、もう今日はちょっと疲れてるから休めとかって言って、奥さんのところに行かそうとした。それで、その人や過ごさせて、そしたら、これで子供できました、みたいな感じで、その全部隠蔽するためです。自分の罪を隠蔽するためです。でも、ウリアさんは正しい人だったので、自分の部下が前線で戦ってるのに、私だけその家に帰って、妻と一緒になることなんか絶対にできません。私の部下が前線にいる限り、あそこで戦ってる限り、私は決して、その自分の家には帰りませんって言ったんです。そしたらダビデはこの野郎っつって。そしたら分かったよって前線に送れって言ったんですよ。そして一番激しいところに送って、合図とともに全員が引けって。ウリアを一人残して、そのみんな引けって言ったんですよ。そしたら死ぬから。ウリアを戦死したんですよ。そしてそのバテシュバが子供ができて未亡人になったんですよ。そしてダビデが、おお、かわいそうにみたいな感じで私のところに来なさいみたいな感じでそのめとったようにしたんですよ。全部なんかかわいそうな未亡人が子供を抱えて子供がいるのに妊娠してて。それで自分の罪を全部その隠蔽した上で、しかも全部そのなんか素晴らしい王様みたいなストーリーを作った。これは罪って言わないんですか？サウルは待てなかっただけですよ。確かに越権行為だけども、その神のためにって言って、その生贄を捧げたんです。私たちは考えるんですよ。ダビデの方がひでえじゃねえか。サウルにはチャンスが与えられなかった。ダビデにはチャンスが与えられたんですよ。インチキ？神は贔屓したんですか？サウルとダビデの決定的な違い。サムエルがサウルのところに行った時、あなたはなんてことをしたんだって。そしたら4つ言ったんですよ。言い訳を。預言者がダビデのもとに使わされたんですよ。あなたは罪を犯したって。王様に向かって言ったんですよ、ダビデは。ダビデは何て言ったんですか？私は罪を犯したって言ったんですよ。悔い改めの内容を読みたかったら、詩編の51編を開いて読んでください。詩編の51編は全部、ダビデの悔い改めの祈りですよ、神に対する。決定的な違いは、サウルは悔い改めなくて、ダビデは悔い改めたんですよ。悔い改めたら、どっからでも、誰でも、やり直せるんですよ。でも悔い改めなかったら、終わりですよ。神はその悔い改めに私たちが進んでほしいんですよ。神はすべての人が悔い改めに進むことを願っておられるって第二ペテロに書いてあります。悔い改めることが私たちのそのメンテナンスの鍵ですよ。私たち自分自身メンテナンスする必要があるんですよ。私は今日一日、神との関係どうだったかなって。イエス・キリストのその願っておられることをちゃんとやろうとしたかな。神がその御心にかなう人を求めてる。私やあなたも イエス・キリストにあって神が選んだって知ってますか？あなたが私を選んだのではなく、私があなた方を選び任命したのですって。愛するために神は選んだんですよ。ご自分の心と全く一つになるものとして、そしてご自分の道からを表すものとして一人一人を選んだんですよ。さっき皆さんに聞きました。あなたはご自分、神の心と全く一つになってますか？いいえっていう人が多かったです。私もいいえの瞬間がたくさんあります。鍵は悔い改めですよ。神の前に、いやこれできませんでしたって、いやそれはね、あの娘がねとか、妻がねとか、いや職場がねとか、そんなん言ってたらサウルになりますよ。ダビデみたいにはっきりとそれが示されたら、あその通りだって、確かにこういう要因はあるけども、私は神に従わなかったって、それを素直にごめんなさいっていうふうに神の前に行けるか行かないか、それによって運命の差が出ますよ。神は悔い改めて神の祝福をたくさん受け取ってほしいんですよ。皆さんの人生が祝福と喜びと平安と感謝と賛美に溢れてほしいんですよ。24時間、365日ですよ。ご自分の心にかなうものとして、ご自分の神のその道からを表すものとして私たちキリストにあって選んでくださったんです。私たちその罪に対して聖霊が私たちに言ってくれますからね。神に従ってないなって、今日聖書読んだのかって、心から祈ったか神にって、そろそろテレビ消したらって、そろそろ神の方を向き直そうよって、その声が聞こえてきた時にどうするかですよ。触らぬ罪にたたりなし、そんなことないですよ。神に対処してもらわないとずっと立たられますよ。立たられるってのは変だけど、その罰を受ける対象になっちゃうから、自分がそうならないようにキリストが十字架で死んでくださったわけですから、悔い改めてそこにいくらでも戻っていけるんですよ。それを追求するんですよ。神に従わない言い訳が先か、ごめんなさいが先か、これも理解してないと辛いです。神に従う動機です。神がこれほどまでに私を愛してくださったんだから。だから神に従おうって。もうその動機を失ったら、もうその瞬間辛いですよ、私たち。神に従うって。従わないといけない。あれもやらないといけない。ああ、とかつって。苦しいですよ。でも神がこんなに愛したんだから、私のことを愛してくださったんだから。だから神を愛したいっていう。その動機がもっともっと私たち励まされますよ。15節の後半から最後まで一気に読みますね。サウルが彼と共にいる民を数えるとおよそ600人であった。2000人いたのに。サウルとその子ヨナタン、および彼らと共にいた民は、ベニヤミンの、ゲバに留まった。ペリシテ人はミクマスに陣を敷いていた。ペリシテ人の陣営から3つの組に分かれて略奪隊が出てきた。1つの組はオフラへの道を取ってシュアルの地に向かい、1つの組はベテホロンへの道に向かい、一つの組はアラノの方、ツボイムの谷を見下ろす国境への道に向かった。イスラエルの地のどこにも、鍛冶屋がいなかった。ヘブル人が剣や槍を作るといけないからと、ペリシテ人が言っていたからである。それでイスラエルは皆、鍬や斧や、釜を研ぐためにペリシテ人のところへ下っていった。鍬や釘や三つ股の矛や斧や鋤棒を直すのに、その料金は1ピムであった。戦いの日にサウルやヨナタンと一緒にいた民のうち誰の手にも剣や槍が見当たらなかった。ただサウルとその子ヨナタンだけが持っていた。ペリシテ人の先陣はミクマスの私に出た。イスラエル弱っ。めっちゃ弱いですね。サウルの手勢は600人に減っていて、1400人が逃げてた。ペリシテ人の略奪隊が3つに分かれて出てきてるのに、それに対抗する手立てがないんですよ。そればかりか、まあそれはそのはず、サウルとヨナタン以外に剣とか槍を持っている者がいないんです。みんななんかカモとかで、おおとかってやってるんですよ。でもね、神はこの弱小軍団を使っても使わなくても、いずれにしても勝利することができるんです。このおびただしい数のペリシテ人の軍団に、軍営に。神に期待して従ってさえいれば、神にさえ頼って、 神に戦っていただきさえすれば、勝てるんですよ。こんな弱い者たちでも。サウルもそのことを信仰で捉えてたらよかったんですよ。自分からどんどん人がいなくなるって。ギデオンのことを覚えてなかったんですかね。300人の手勢で、かなりの人たちを撃ちましたよ。獅子の時。自分には600人もいたんだから。神を信頼できなかったんですよ、サウル。辞書、来週期待してください。神がどのように、イスラエルをこの大軍勢から救うかって。気になる方は読んでってもいいですけど。14章はすごい章ですよ。神はすごく強いですよ。神は、私たちをご自分の心にかなう人と人となるように、人として、選んでくださったんですよ。その人生を私たちどのように歩むかです。言い訳の人生。そしたら、負け負け負けですよ。今はいいかもしれないけど、最終的には喜べない人生になります。それは言っときます、先に。でももし私たちが神の前に低くなって、あ、確かに私は罪人かもしれないって。神に従うなんてそんな思ってないかもしれない。このままだったらやばいかもしれない。確かに私の中にその、もううじゃうじゃうじゃうじゃ、この、やるのがバタバタするのがあるって。それをどうにかしてほしいってか。両者では、歩みが全然違いますよ。お互い、また個人的にも、自分のことをメンテナンスしながら祈って、聖書を学んで、神が本当にその私たちが選んでくださった、ご自分のその心にかなうものとして、神に従って神に期待して、神の前に悔い改めながら、神のもとに行く、そうやって歩んでいく、人生を歩んでいけますように、祈ります。天のお父さん、どうぞ私たちを憐れんでください。あなたがイエス・キリストを与えてくださるほど、私たちのことを許そうと決めておられるにもかかわらず、その情報があるにもかかわらず、何か知らないですけど、あなたの許しを求める代わりに、いろんな言い訳を言って、自分は悪くないってあなたの前に自分の正しさを主張しようとしてしまいます。本当にそういうその肉の衝動に、やられてしまうこと、負けてしまうこと、本当に許してください。どうぞ、あなたが本当に聖霊によって私たちに語ってくださる。その罪を悔い改めて、神に従うことを選ぼうって、その道を歩むことができますように。私は本当に低くなって、私には無理ですから、どうぞあなたが助けてくださいって。そうやってあなたの心と、自分の心を一つにしていただいて、あなたの道からが、大いに現れる人生を送ることができますように。どうぞここにいる一人一人を導いてください。お願いします。ますますこのことにおいて追求し、歩みを止めることがないように、私たちを励まし続けてください。お願いします。もしあなたがどれほど私たちを愛してくださっているのか、どれほど私たちに良くしてくださっているのか、そのことをもっともっと知って理解することができるように、私をあなたに従いたいと突き上げるほどに、その理解が進みますように、どうぞお助けください。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。